ただいまより2020年6月7日第一主日の礼拝を始めます。賛美歌11番します。主の祈り、天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなればなる。アーメン。講読文32、詩139編。主よ、何時は我を探り我を知りたまえり。何時は我が歩もうも我が伏すをも探り出し、そは我が下に一言ありとも、何時は前より後ろより我を囲み、かかる知識は意図くすしくして我にすぐ、我いずこに行きて何時の御霊を離れんや、我天に昇るとも何時かしこにいまし、我あけぼのの翼を借りてかしこにてなお何時の見て我を導き、暗きは必ず我を覆い、何時の御前には暗きものを隠すことなく夜も昼のごとくに輝けり、 神よ、汝のもろもろの身思いは我に尊きこといかばかりぞや。我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し。神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ヤコブの手紙4章13節から17節です。ヤコブの手紙4章13節から拝読いたします。よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をして金儲けをしようという人たち、あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかな間現れて、やがて消えてゆく霧に過ぎません。むしろあなた方は神の御心であれば生きながらえて、あのことやこのことをしようというべきです。ところが実際は誇り高ぶっています。そのような誇りはすべて悪いことです。人がなすべき善を知りながらそれを行わないのはその人にとって罪です。そこまでです。祈祷いたします。在天の至大の神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。3月から新型コロナウイルスの感染拡大によって、その防止のために我々は自宅礼拝を余儀なくされました。しかしその間も聖霊の力によりまして、録画を通して心を一つにして礼拝を守り続けることができましたことを心より感謝いたします。そして2ヶ月間の自宅礼拝の後、今朝はこうして皆様と共に礼拝堂における礼拝を再開することができ感謝いたします。この2ヶ月間の試練の中で我々は多くのことを学ぶことができました。まだまだこの試練は続きますが、どうか主がいつも共にいて一人一人を支え導いてくださることを信じて、強く日々を生き抜くことができますようにお助けください。全国の教会、全世界の教会がどこにあっても主にあって豊かな礼拝を守れますようにお祈りいたします。多くの人々の命が奪われ、また現在もなお病の中に苦しんでいる方々が多くおられることを思います。どうかその病が早く癒されますように、看病されるご家族の上に、そして愛する者を失って悲しんでおられるご遺族の上に、どうかあなたの力と御慰めをお与えください。そしてこの病の治療のために日々骨身を削って働いておられる全ての医療従事者の方々をお守りください。今日御言葉を取り継いでくださる牧師の上に聖霊の御働きが豊かにありますように、聞く私どもの耳を開き御言葉を正しく受け取る力をお与えください。この感謝と祈り、尊き主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌217番 信仰告白をいたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、自分の命、しばし牧師です。
非常事態宣言が解除されて、やっと北海道で礼拝ができるようになりました。本当に感謝であります。今日はマスクをつけて説教いたしますが、来週にはここにこのアクリル額をつくようになっていまして、危険人物を囲うことになります。先週はペンテコステの礼拝をいたしまして、このペンテコステの礼拝を越谷教会の飛躍の出発点としたいとお話をいたしました。そして今日はその最初の第一歩の礼拝ということになります。本当にこの自宅礼拝をお願いしながら強く感じたことは、祈り合っているということを強く感じました。最初の自宅礼拝の時に非常に寂しい気持ちになりまして、信徒たちいませんので、それで全信徒の日を回ろうと決心いたしました。そして、木曜日に全信徒の日を回りきることができました。そのことを通して、祈りながら回っていく、そのところで祈られているということを強く感じました。祈られている、祈り合っている、それが教会の成長の原動力である、そのことを強く感じさせられておりますので、この礼拝から越谷教会の飛躍の、出発点とペンテコステがなりましたので、その第一歩の歩みを始めたというふうに受け止めています。信徒の家を回りながら大変、不思議なことがありました。先週の木曜日に朝6時に出かけて浅香方面に参りました。片岡しおりさんの家に行きました。2-5-30、カーナビによって、その家は左側にあります。確かに 2-5-30、 2-5-30と表示されておりますが、その家の表札にしかし名前が伊勢さんなんだ、片岡ではないわけです。電話しようかと思ったんですが、6時台ですから電話はできません。他のところを回ってから電話いたしましたら、しおりさんが出て、くれて、この辺は一帯全体が、3-10-30です、あ、2-5-30です、そういった全部は2-5-30だと、いや、そんなことがあるのかと思いました。車を降りて、ずっとこう見て歩いたんですが、ありませんでした。しかし、市長さんの家は奥まっていて、なかなか見つけることができなかったようです。ですので 2-5-30 の家で、30のそのところで、お祈りして他のところに行きました。そして後から郵送いたしました。そういうこともありました。140名の信徒と2人の副牧師で、最後はですね、棚橋先生だったんですが、催促されました。私のところにいつ来んので、仕方なく出しました。ということで140人と2人の副牧師の家を祈って回ったことになります。ヤコブ書5章15節に、この後 五章のところで学ぶところでありますが、信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいますとあり、互いのために祈りなさいという御言葉が示されているわけです。互いのために祈りなさい、私たちの課題です。この自宅礼拝において強く感じさせられたことは、互いのために祈りなさいという祈りを深めていくこと、そのことが越谷教会の交わりを豊かにしていく力になるということを感じさせられたのであります。コロナウイルス試練の中で、その中心は命が守られること、これが世界中の祈りの中心となっているわけであります。世界中で39万人が犠牲になった。本当に心が痛むことであります。新型コロナウイルスから命が守られますように、それが世界の切実な祈りとなっているのであります。愛する者を失うことは本当に悲しいことであります。今日の説教題は自分の命といたしました。自分の命は自分の命であります。しかし今日の聖書から示されることは、自分の命は自分の命ではない、このことが今日の聖書から示されるところであります。自分の命は自分の命ではない、命の儚さを示しながら、自分の命は自分の命ではないというところに希望がある、そのことが今日の聖書で示されているところであります。13節を見ていただきますと、よく聞きなさい、今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し、商売をしてお金を儲けよう、金を儲けをしようという人がいた、人たちとあります。よく聞きなさい、このよく聞きなさいという言葉、これはギリシャ語ではアゲニューンという言葉であります。日本語の響きとは違った非常に強い勢いのある言葉であります。シュナイダーという人は、さあ聞くがよいって訳して、さらに文章の流れを一転させる勢いのこもった呼びかけというふうに記してありました。ここからヤコブ書の新しい主題になるわけです。ヤコブ書が主題について語ってきた。しかしこの13節から新しい主題に入っていく。さあ聞きなさいと文章の流れを一転させる勢いのある呼びかけの言葉で始まるわけであります。ヤコブの力のこもった勢いある呼びかけにおいて、新しい主題が語られてまいります。その中心は命の問題であります。私たちの命の問題であります。商売人の話が出てまいります。なんでと思うんですが、教会に、商人、力のある商人がいたようであります。商売をする、1年間そこにいて商売をする、1年間という計画の中で商売をする、それは時代を読む、明日を読む、未来を読む、そのように読みながら商売をするわけであります。金儲けが悪いわけではありません。もちろん商売が悪いわけではありません。ここで問われるのは、お金を儲けて富豪になった、これだけのものがあるから自分の命はもう大丈夫だ、明日も大丈夫だ、ずっと大丈夫だと、自分の命はずっと続く、自分の力で金儲けをした、その儲けによって自分の未来を 安全なものとする、確かなものとする、そのことが厳しく問われるわけであります。あなたの命はどういうものであるか考えなさい。明日は誰のものであるか考えなさい。命の儚さが記されていくわけであります。時間を支配するのは神である、明日を支配するのも神である、この神を見失っていると厳しくヤコブは語るわけであります。14節を見ていただきますと、あなた方には自分の命がどうなるか明日のことは分からないのです。あなた方はわずかの間現れてやがて消えていく霧に過ぎません。このように記されていくわけであります。あなた方は自分の命がどうなるか明日のことはわからないと記すわけであります。箴言の27章の一節では、明日のことを誇るな、一日のうち何が生まれるか起こるかわからないのだから、まあ、このように箴言に記されています。繁栄の中で明日は我がものと誇ることは虚しいことであります。今日何が起こるかわからないのであります。そうであるのに明日は我がものと誇ることは虚しいことだと語るわけであります。そしてあなた方はわずかの間現れてやがては消えていく霧に過ぎないとこのように語られていくわけであります。詩編の68編の3節には、煙は必ず吹き払われ、ろうは火の前に溶けると命の儚さが語られていくわけであります。人間とは霧に過ぎない、煙に過ぎない、ろうに過ぎない、わずかの間現れて消えていく存在であることが示されていくわけであります。先週は神は律法を定め、その実践者だということを学んだのであります。自分を愛すようにあなたの捕らえ人を愛しなさいと定めた神はその実践者である、そのことに私たちの希望がある、そのことをお話ししたわけでありますが、霧に過ぎない、煙に過ぎない、ろうに過ぎない、わずかの間現れて消えていく存在、この存在者のために、この人間のために、一人子一主イエスキリストが十字架にかけられて復活してあっという間に消えていく存在である、人間の罪を背負ってその命を復活の主の命につなげるために主は働いて立った。あっと消えていくこの命が永遠の神の世界の命につながり、そしてイエス様の復活の命に預かって私たちの命は神につながる命となった。私の命は私の命であったのでありますが、今や私の命は神の命として神に受け入れられている、そのことが強調されて語られていくわけであります。私の命は神の命となったのであります。永遠の命の世界につながる命となったのであります。新しい携帯にしてから半年経ちますが、古い携帯は解約しないでそのままにしています。 時々見ています。大切な連絡があるかもしれないということで時々見ていますが、1週間ぶりに、その携帯を開いたら田中和介さんという人の電話が入っていました。ああ、田中和介さんだ、10年ほど前ぐらいには一緒にテニスをしていた仲間で、非常に親しい交わりをしてまいりましたが、その田中さんからの電話がありました。それで、電話をすぐしたわけでありますが、もう憔悴しきって、もう細い声で、実は自分のパートナーが召されちゃったんだ、5月の26日がその日だったということを知らされたのであります。かつては、浅草で、会社を経営していて、大相撲の谷町になっていた。写真を見せてもらいましたら、今の大相撲の理事長の現役の姿、横綱たちの姿、大関たちの姿、一緒に撮っている写真を見せてくれました。かつての田中さんでありますが、会社が倒産して破産して春日部に住んでいます。非常に話術が巧みで、牛乳を取ってくださいという勧誘ですから、もうあれをこう話術が本当に得意なんです。信じられないぐらい取ってくるんです。だから牛乳屋さんから大変喜ばれていて、それなりの収入があったようです。あまり話術が巧みなので、一緒についていってどんなふうに勧誘するのか、ちょっと話術の勉強しようかと思うぐらいに話術が巧みです。その田中さんのパートナーが召されてしまった。もう本当に憔悴しきって、パートナーの話をしてくれたわけであります。死が近づくに従って輝いてきた。そして、その時に向かう、だんだん顔が変わってきて崇高な顔になっていったという話をしてくれたわけであります。そして自分は死は怖くないと、むしろ死が近づくことを喜んでいるような、そういう姿を見せしてきたということであります。ここ数年は寝たきりの生活で、もう食べることから全て田中さんがしてきたわけです。まだまだあと1年間ぐらいは大丈夫かなと思ってたけど、その時が来た。5月26日がその時だったという話をしてくれたわけであります。いずれは来る、いずれは来ると来るけど、その時はいつか、本人にとっては愛する者が死んでいくその時においては、その時は5月26日だったと彼は語るわけであります。この気持ちはよくわかります。その時はいずれ来るだろう、ああその時は5月26日だったと、この日をかみしめていたわけであります。だんだん顔が変えてきて、3日間、家で一緒に過ごしたということです。召されたパートナーと3日間一緒に過ごす、夜も添い寝をしながらずっとそばにいた。もう棺が家から出てくる時はもう寂しくて仕方がなかったと話してくれたのであります。このパートナーはフィリピン人で、36年間寄り添ってきたわけでありますが、かつてはミスフィリピンだったというふうにも言ってくれました。そして、フィリピンって言うんですから、クリスチャンでカトリック教徒で、そばに聖書が置いてありましたので、その聖書を見たら驚きました。もう青い線、黄色い線でビーッとこうアンダーラインがつけられていて、 いや本当に聖書をよく読んでたんだなということが分かりました。前に家を訪ねた時に、食事を出してくれて、その時に祈ってくれたことがあります。ああそういえば祈ってくれたな、あの時は。で田中さんは私に会いたいと言っててくれたというので、火曜日に電話して水曜日にすぐに田中さんの家に行ったわけであります。そして、田中さんは現在88歳、日本の国籍を取って麗子という名前です。68歳。この麗子さんの話を聞きながら、死は怖くない、だんだんだんだんその時に近づいて顔が輝いてきた、崇高な顔をしたらということを何度も何度もお聞きしたのでありますから田中さんに、仏教徒仏教徒と盛んに言うわけです。仏教徒ですから、耳って呼んでます。耳はもうこの辺にいるこの辺にいるって盛んに今喜んでって言っていましたけども、賛美歌歌っていいって言ったら、知ってるよ賛美歌って言って伸びとこぞりと歌い始めたわけです。それで賛美歌を出して、じゃあ歌おうって言って、もろびとこぞりと言ったと、慈しみ深き、この2曲を歌いました。仏教徒というふうに盛んに言うもんですから、じゃあ麗子さんのことを思いながら、死が近づくに従って輝いてきた麗子さんの輝きはどんな輝きだったのか、そのことを思いながら、聖書の言葉を読んでいいですかって言ったら、読んでくださいお願いしますと言いましたので、ヨハネ黙示録の14章の13節を読みました。また私は天から告げられる声を聞いた、書き記せ、今からのうち死に結ばれて死んだ人は幸いであると霊も言う。しかし、しかり彼らはロークを解かれて安らぎを得る。その行いが報われるからだと、この聖書の箇所を読んだのであります。麗子さんの輝きは麗子さん自身の輝きではなくて、天とつながっている、神様とつながっている、そのつながりによって与えられた輝きではないか。そして麗子さんはあなたから離れてもうつながりが切れたのではなくて、麗子さんの輝きは天の神様とつながる輝きであり、この輝きにおいて田中さんもつながることができている。この輝きによって田中さんはこれからの人生を生かされることになるのではないかと言ったはずに、結構元気になってくれて、そして思わぬ言葉を言いました。私は洗礼を受ける、まあと確かに言ったんです。ですから、まあ麗子さんの聖書を示しながら、聖書はこれだけ一生懸命読んだんだから、じゃあ一生懸命聖書を読もうって誘ってみようと思っています。新しいの命は誰のものであるか、今日の14節に、あなた方は自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです、あなた方はわずかに現れてやがて消えていく霧にすぎませんと御言葉が示されるわけであります。新型コロナウイルスの感染の広がりの中で、命について見つめているわけです。命が救われることを 祈っているわけです。そして私たち改めて神の前に私たちの命はどういう命であるか、そのことをしっかりと受け止めたいのであります。消えていく霧、煙、銅に過ぎない儚い存在、この消えていく命が消えない命になったのであります。主イエスの復活の命とつながって、私の命が神様の命となったのであります。私の命は私の命ではない、神様の命であり、復活のイエス様の命に預かって、私たちはそのつながりの中で生かされている。このつながりは断ち切れない。そしてこのつながりは愛する者へとつながっていくつながり、このことが今日の御言葉に示され、まさにこの時にこの主の御言葉が示されたことを主に感謝したいと思います。お祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、私の嬉しい嬉しい待ちに待った街道で共に礼拝をするこの礼拝の時を備え、ここまで導いてくださったことを感謝いたします。聖霊の助けを祈り続けました。場所は違っても自宅礼拝者と聖霊において導き、一つになって礼拝を捧げる恵みを味わいながらこの時を迎えました。どうぞこの時養いだ主の導きに感謝しつつ、私のつながりがどのようなつながりであるか今日の御言葉に示されました。何よりも私の命は私の命ではなくて神の命となった、そのことの恵みを深くかみしめながら、たくさんの命を脅かす時代の中にあって、この信仰を持って生き抜くものとなさしめてくださいますように。なお大きな命の不安の中に生きている私の愛する兄弟姉妹のことを思います。どうぞ主の御手が注がりますように、世界中の命の不安の中に生きている方々の上に主の御手が注がれますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌238番。します。
親愛なる天のお父様、今日こうして愛する兄弟姉妹と共に礼拝堂において礼拝をできることに心から感謝申し上げます。皆と一緒に祈るお祈り、賛美歌、そしてオルガンの響きに全てにおいてあなたの恵みを深く感じます。本当にありがとうございます。どうかこの恵みが自宅においてこの礼拝に集っております皆様のもとにも伝わりますように。まだコロナウイルスの困難が続いております。どうか相手の命を守るためにこの対応を続けられますように、どうかあなたの救い恵みが深く私たちに与えられますようにお願いいたします。たくさんいただいておりますあなたの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
正英540番。
弟子にしなさい。彼らに一言聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じといたことを守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。